新約聖書ルカによる福音書23章32節から49節まで。他にも二人の犯罪人がイエスと一緒に死刑にされるために引かれていった。サレコーベと呼ばれているところに来ると、そこで人々はイエスを十字架につけた。犯罪人も一人は右に、一人は左に十字架につけた。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。人々はくじを引いてイエスの服を分け合った。民衆は立って見つめていた。議員たちも嘲笑って言った。他人を救ったのだ。もし神からのメシアで選ばれたものなら、自分を救うがよい。兵士たちもイエスに近寄り、ついブドウ酒を突きつけながら侮辱して言った。お前がユダヤ人の王なら、自分を救ってみろ。イエスの頭の上には、これはユダヤ人の王と書いた札も掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか。自分自身と我々を救ってみろ。するともう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか。同じ刑罰を受けているのに、我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。そしてイエスよ、あなたの御国においでになる時には私を思い出してくださいと言った。するとイエスははっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われた。すでに昼の12時頃であった。全地は暗くなり、それが3時まで続いた。太陽は光を失っていた。神殿の垂れ幕が真ん中から裂けた。イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊を見てに委ねます。こう言って息を引き取られた。百人隊長はこの出来事を見て、本当にこの人は正しい人だったと言って神を賛美した。見物に集まっていた群衆も皆、これらの出来事を見て胸を打ちながら帰っていった。イエスを知っていた全ての人たちと、ガリラヤから従ってきた婦人たちとは遠くに立ってこれらのことを見ていた。このことは歴史の中で起きた事柄ではありますけれども、同時に信仰によって歩む私たちにとっては歴史の中で起きた過去の事柄ではありません。信仰がそのことを教えます。どういうふうに信仰がこのことを教えるかといえば、私たちがもしあそこにいたならば、あのイエスをあのように十字架につけるようなことはしなかっただろうに、とは言わないからです。信仰がそのことを教えます。もし私たちがあの時代、あのところにいたならば、いや、あのイエス様を十字架に、あのイエスを十字架につける側にいて、十字架につけろ、十字架につけろと叫んだり、あるいはイエス様を見捨てて逃げ去ったり、あるいはイエスを十字架につける側にいて、何が何でもあの男を十字架につけなければならないんだと、ありもしないような裁きを行う側には私はいなかっただろうとは言わないからです。信仰がそれを教えます。イエス・キリストは、昨日も今日もとこしえに変わらない。これが信仰によって
信仰とはキリストの言葉から、聖書の言葉から、私たちがそれを得ますね。それが教えます。キリストは変わらない。そしてまた、私たちも、あの時代あそこにいたならば、彼らのイエス様を十字架につけたり見捨てたりしたのがあの一人となっていただろうということを知ります。信ずれば信ずるほど知ります。キリストを知れば知るほど知ります。神を知れば知るほど知ります。神と共に歩めば歩むほど知ります。それが信仰によって歩むということですね。神は光ですから、光である神と交わりを持つと言いながら罪がないというならば、あのような十字架のイエス・キリスト、あのお方、あのような仕方で救われなければならないような罪人でないというならば、私たちは神様を前にしながら、このキリストを前にしながら偽りです。神様が示そうとしている真実を見もせず、また受け入れてもいません。だからこのように受難週の記念礼拝を祝うんですね。人の死を祝うとは奇妙でありますけれども、キリストの死を祝いながらキリストを信ずる者たちは歩んでまいりました。祝いながら、祝いながらというのは本当にとんでもないことですが、このお方がこのようにして苦しみ抜いて死なれたから、そのことのゆえに私が今このお方の名によって神の御前に近づき、神と共に歩むことが許されていると知るからです。使徒のペトロが、イエス様が私は十字架で死ななければならないと言った時にですね、死はとんでもないことです、そんなことがあってはいけませんと言いました。それはイエス様を本当にメシアと知り始めた、それを公に告白した最初の時でありました。でもそんなことがあってはいけないと言ったペトロに対してイエス様は、サガラサタン、お前は神のことではなく人のことを考えていると非常に厳しくその言葉、態度を退けました。その時にはペトロは全くそのことがよくわからなかったと思いますけれども、でもイエス様が十字架で死ぬのをまざまざと見て、そのイエス様が十字架で死ぬのをまざまざと見る自分がどのようなありさまであったかを自ら経験して、そしてまたもう一度イエス様がお言葉通り復活して自分の前に現れて、そしてお言葉通りに従って歩んでいって、今度はキリストはあのように死ななければならなかったと福音を伝えていきました。くどくどとイエス様の十字架の死のことを聖書は伝えておりません。今日の箇所におきましては32節を見ますと、イエス様の十字架はイエス様を真ん中にして右と左に二つの十字架が立てられたことがわかります。こうあります。他にも二人の犯罪人がイエスと一緒に死刑にされるために引かれていった。サレコーベと呼ばれているところに来ると、そこで人々はイエスを十字架につけた。犯罪人も一人は右に一人は左に十字架につけた。十字架というのがですね、ある意味で私たちはもう本当にこのキリスト教の文化、歴史を積み重ねた世界に生きていますから、この十字架についての素晴らしい絵画、絵ですね。あるいはイエス・キリストの十字架をめぐる素晴らしい賛美歌、 そのようなものに数々接しています。だから十字架は信仰を持って描かれたものを私たちは見たり聞いたり受け取ったりする、そのようなことに恵まれています。だけどもその一番根本にあるですね、信仰によって受け取る前の信仰なしでそこに置かれた十字架はそのようなものではありません。信仰を持ってみるから初めて私たちは賛美をそこに、また栄光を見ます。でもそこに最初立てられた十字架にはそのような賛美や栄光を受ける必要がない。そのようなものを受けるために十字架の刑罰が設けられているわけではありません。反対にそのようなものをとことん取り除くためです。とことん取り除くためです。まあ私たちが軽く想像しただけでもよくわかると思います。十字架というあの形の木に手と足を釘付けされて人が固定されるとなったならば、腰に少し腰を置くような小さな板を置くだけです。手と足を釘付けただけではもうそこはずり落ちてしまいますから、腰に座るところを少し板が置かれているだけです。まだここにこう縛り付けてもらったらまだしもいいですね。縛り付けてもらったら、しっかりと縛り付けてもらったらまだ楽です。それさえも十分なものではない。腰にはそのような縛り付ける縄などありません。腕にはあったかもしれません。そのような中でとどめを刺されることもなく死んでいくということがどういうことであるか。実際イエス様がその日のうちに息を引き取ったのを見て、その十字架の番をしていた者たちはあまりにも早すぎるとして槍で脇腹を刺したとあります。あまりにも早すぎる。それが十字架刑です。またそのような仕方で十字架に釘付けされて人が堂々となどしていられません。私たちは数時間車に乗ったり電車で移動するだけでも快適な、ある意味では快適な椅子に座っているだけでも数時間でも耐え難いですね。時には耐え難い。それがそのような仕方で十字架に、数時間ではありません、数日です。しかもその上で十字架にかけられた人がじっとなどしていられません。人々はそれを見て滑稽だとおそらく見たことと思います。滑稽だと。またさらにひどいのは、さらにひどいのはですね、ユダヤ人にとって木につけられたものは呪われるです。信仰的な意味を持っているんです。この死がユダヤ人にとっては、ローマにとっては信仰的な意味はありません。ローマのこの法律にとっては信仰的な意味は込められていませんが、それがユダヤ人たちが、信仰の民がこの刑罰でイエスを十字架につけるということには信仰的な意味が込められています。イエス様が語られたこと、なされたことについて、イエス様を特に十字架につけようと思って、殺そうと思ってもう心を決めて近づいた者たちは、真っ向からはイエスを訴えることができないと知って、あの手この手を尽くします。罠にかけようと何度も近づきます。しかし全部失敗する。実際捕らえた後も裁判の場で偽証人を立ててさえそのことをしようとしますが、それがうまくいきません。最後の最後にはもう裁きも何もあったものじゃないようなありさまで決定を下して、ローマ正総督ポンテオピラトのもとにそれをイエス様を委ねてですね、十字架につけさせようとする。 ポンテオピラトは何度も自分の口で語るわけです。この人に何の罪も見出せない。私たちが使徒信条でポンテオピラトのもとに十字架につけられとそのように告白するときにはですね、このことが意味されています。何一つこの世の裁きにおいて罪を認められないお方がということです。何度もこの方に罪を見出す、このものに罪を見出すことができない。こんなものに何ができるか、このような仕方です。でも人々の声に押し切られて、そして十字架につけられます。しかし、これはイエス様がそのようにしようと決めたことだったと聖書は教えます。またそれは父なる神がそのようにしようとすでに決めておられたことだと教えます。世の初めから、世の初めから。ピラトはですね、イエス様に自分を救うための一言二言を言わせようとしますが、何も言いません。何も言わない。木につけられたものは十字架に、木につけられたものは神に呪われるですから、木につけられたイエス・キリストを見てイエス様を十字架につけようと、あの手この手、もう偽証人さえ立ててもつけようとした者たちはこれでやったと思ったはずです。文句なくこれでこの男の正体を人々の前に示したぞと思ったはずです。両親、彼らの両親、まあ、イエス様を十字架につけた後はまた道徳的に彼らも生きていったと思いますが、このイエスを十字架につけるということに関してはもう両親も何もあったもんではないんですね。悪いことを、とことん神様が良しとしないことをやってここまでことを運んでイエス様を十字架につけたわけですけど、からでも結果良ければ全て良しのようなありさまで十字架を眺めたはずです。木につけられたものは呪われるですから、神様がこのようにイエスを十字架につけることを許したんだと、許した、全てのことを定めておられ、全てのことを運ばれる天地万物を作られた神がこのイエスを十字架につけることを許したんだと、だとするならば、このように神様から呪われる姿で最後を遂げる男が、今まで良いことを語ったし良いことをしたけれども、この男が神様の御前で実は私たちだけでさえそれを明らかにすることができなかった罪を犯したはずだと、持ってるはずだと、このように証明できたと思ったことと思います。実際十字架につけろつけろと、まあ 100% イエス様のことをですね、十字架につけなきゃないと思って叫んだ者たちだけではなかったでしょう。ほとんどはですね、勢いに任せて十字架につけろと叫んだ者たちも本当に多かったはずです。あるいはほとんどだったかもしれません。先導されたと聖書は教えますから、調子に乗せられました。あるいはイエス様の十字架を見て本当にかわいそうにと嘆いていた人たちもいたでしょう。でもその人たちも、あるいは見捨てて逃げ去った弟子たちも、いざ木につけられたものは呪われるとして十字架にかかっているイエス様を見たら、やっぱりあの方は神様から呪われるようなものだったのかなと、望みをかけていたけれども望みをかけるようなお方ではなかったのかなと思わざるを得なかったことと思います。だからそういう中でイエス様の死ですね、今日読んだ福音書が伝えるところで見ますと、民衆はまた議員たちは嘲笑ってこう言ったとあります。他人を救ったのだ、 もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよい。自分も救えないものに誰が救えるんだとこう言ってるわけですね。また兵士たちもイエスに近寄り、水ぶどう酒を突きつけながら侮辱していった。お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろ。まあ、とにかくそのように自分も救えないものが誰を救うんだというあざけりです。そのようなあざけりの中で39節を見ますと、今日私たちがしっかりと心に留めたい部分でありますが、十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵ったとあります。お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろ。先ほど申し上げたように、十字架の刑罰はとても本当に残酷な刑罰であります。その肉体の苦痛も残酷、それだけではない、人間としての名誉尊厳とことん取り去ります。イエス様の場合は信仰においてさえ、あるいは霊的な望みさえそこから断ち切られた者がそこにいると見られるわけですから、信仰的な望みも断ち切ります。だから木につけられた犯罪人たち、彼らもまたユダヤの民でしょう。彼らはもう神様から呪われて、とことん呪われて死ぬということしかないと、もう望みはないんですね。そういう中で人々からもそういう視線を向けられ、そういうふうなものとしてここで苦しみ、何一つない。そういう中で、でも隣を見れば自分よりも惨めなありさまの男がいると見えたということです。そしてそのイエス様に、メシアなのかと、だったら我々を救ってみろと、このようなありさまで十字架につけられ、このようなありさまで神からも呪われた者として死んでいく我々を救ってみろと、こう言ってるわけです。救えるかとお前に、こう言ってるんですね。これは一人がとありますが、最初は二人ともそのようにイエス様を罵っていました。お前がメシアだったら我々を救ってみろ。まあ絶望的な状態にあると言って、この二人の犯罪人ほど絶望的な状態ありえまいと思います。先ほど申し上げた通りです。あらゆる望みを剥ぎ取られているわけです。あらゆる誇りを剥ぎ取られているわけです。だけどもその中でこの二人でさえ罵る相手がここにいたわけです。イエス様、しかしそのイエス・キリストの十字架で人々から一方であざけられながら苦しむ姿、そのような中で十字架にかけられた人々はあざける者たちにいろいろ言い返したそうであります。いろいろ汚い言葉よ、もうやけくそですから何を言ったって怖くないんですね。もう終わっていくわけですから。でもイエス様はそのような中で口を開かない。7つの言葉が語られたと聖書は教えます。その中の一つがこの23章の34節にありますが、イエスは言われた、父よ彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのだ。人は心に満ちているものを語るとありますが、改めてこのような中でイエス・キリストの心のありさまが人々の前に表されます。この犯罪人たちも心の中にあるものを全部さらけ出すように、その惨めな終わりにふさわしく人々がから罵られれば罵り返していたでしょう。また時にはイエス様のことをこのように罵って、だけどもそのような中でその一人がイエス様を罵ることをやめます。言葉を変えて言えば、イエス・キリストのことを見ます。改めてイエス・キリストのことを知ります。改めて知ります。誰から教えられたわけでもない、自分の傍らにいるものとして ほんのすぐ目の前にいるものとして、イエス・キリストを知ります。見ます。自分が絶望的な状態にあるけれども、この絶望的な状態に一緒にいるものとして、イエス・キリストを見ます。実際、自分を救う神などいるかと、まあそういう問いさえ出てこないようなありさまで犯罪人たちはここにいたと思うんですね。自分を救う神などいるかっていうのはもっと昔に問うた問いで、もう自分を救う神などどこにもですね、いまいと、もう確信を持ってここまで歩んできたことと思うんです。だけども改めて見るわけです。神を信ずる人たち、いろんな人たちと出会ってきたでしょうけれども、それらの人たちとは違う。本当に、神と一つのお方がここにいることを見るわけです。そして、彼の心の中で何が起きたか細かいことは何もわかりません。でも一つだけはっきりしている。このイエス・キリストをしっかりと見たということです。このお方の光の中で見るべきものを見たということです。光は闇の中に輝いている。このお方の光のおかげで神様が見えたということです。光は闇の中に輝いている。このお方の光のおかげで自分が見えたということです。だからこう言い出します。もう一人のイエス・キリストをいつまでも罵り続けているもう一人の男に、お前は神をも恐れないのか。お前は神をも恐れないのか。どっからこの言葉が出てきたんだろうと思うような言葉ですね。人は神の形に作られたものでありますから、潜んでます。神への恐れが。人は神の形に作られたものですから、悪魔ではありません。悪魔にはどんなにその心を探っても神への恐れなど出てきません。でも人は神の形に作られたものですから、とことん堅くなになって堅くなに歩んできたこの男の心の中に神への恐れが残っています。そしてイエス・キリストという光を見たときに、本当に神はおられるんだと。天地を作られた神はおられるんだと。恐れなければならない神がいるんだと。それは自分に何もしてくれない神ではなくて、反対に自分が裏切り続けてきた神がいるんだと知ったということです。お前は神をも恐れないのか。同じ刑罰を受けているのに。同じ刑罰を受けているのにというのは、このお方がこんな風に近くにおられる、このように神様を伝えるお方が、神様ご自身と一つであるお方がですね、近くにいるということですね。神は離れていないということです、我々と。同じ刑罰を受けているのに、我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。このお方を通して神様がどれほど私に近づいてくださったかを知ったということでもあります。その光の中で彼は自分を知りました。改めて。我々はやったことの報いを受けているから当然だ。誰がこのように言うでしょうか。悪いことをしたとしてもですね、その当然の報いを受けたなどとは、私たちは思わないことと思います。必ず自分なりの言い訳があると思います。まして十字架です。確かに俺は悪いことしてきたと。だけどもこういう仕方で惨めに死ななければならないほど、このようなありさまかと、こういうことを許す神はどこにいるんだと、そん な神などいらないと、こう言いたいでしょう、言うでしょう。だけどもやったことの報いを受けているから当然だ。神の裁きに服したということです。神を恐れなければならない、その神様の裁きがあるとしたら、自分は当然の報いを受けている。まあそれだけのことをしてきたとも言えますが、どんなに悪いことをしてきた人間であっても、ここまでかと必ず言い訳があると思います。自分がもしあそこで嘲笑っている人と同じような恵まれた家庭に生まれてそういう生き方をしていたら、まさか自分はここまでひどくはなかっただろう、こうも言いたいでしょうね、人間としては。だけどもそういうことも全部問題なく、そういうことも関係なく、そういうこと関係ありません。そんなくどくどしたこと関係なく、我々は自分のやったことの報いを受けているから当然だ。神の裁きに本当に服しています。イエス様の光の中だからです。神様を知る光がここにあり、自分を知る光があるから、ここではもうくどくど言う必要があります。自分のやったことの報いを受けているから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。それこそ神を恐れることを知り、自分を知り、それこそ知恵の始めに知るべき事柄を本当によくこの数時間でわきまえたわけです。イエス様の家に。そして今度はイエス様の方に向き合い変わってこう言ったとあります。イエスよ、あなたの御国においでになる時には私を思い出してください。皆さん、この言葉をどう受け取りますか。あなたの御国においでになるときには、神の国についてこの男はいろいろイエス様から教えてもらったわけでもないんです。神の国について研究する時間もなかったんですね。イエスが教える神の国とは何も、どういうものなのか。このイエスを見て、このお方がこの死をもって終わるはずではなく、神から使わされたこのお方が神のもとへ帰ると、また帰るこれしかないと知ったということです。まあイエス・キリストを知ったということです。私たちは天国について、あるいは神の国について、そこへ行けばどうだこうだということを聖書から事細かくなど分かりません。でもこのことだけは分かります。神様と顔と顔を合わせて会う、神様を本当にはっきりと知る、イエス・キリストをはっきりと知る、そしてイエス・キリストと共にある、これで十分です。この男の叱り、イエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してください。私を思い出してくださいっていうのは、これはとてもとてもへりくだった言い方、自分をわきまえた言い方です。本当はここにあるの、あなたが行くところに私も一緒に連れてってくれですね。私たちもこういうことないでしょうか。本当に楽しい時間をですね、過ごして別れるのが忍びがたい、でも一緒に行くわけにはいかないときに、一言、向こう行ったら私のことも思い出してくださいよ、本当は一緒に行きたいんだけども行けない、こういう言い方をしますね。本当にこの男の叱りです。本当に一緒に行きたい、だけども連れてってくれとは言えません。でも思い出してください。イエス様はその男の言葉を聞いて速やかにこう答えたとあります。はっきり言っておくな、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。はっきり言っておくな、これがアーメンです。アーメン、アーメン、私は言うです、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。私と一緒に、これが鍵ですね。また今日、これが鍵ですね。今日っていうのはいつでしょうか。先ほど申し上げたように十字架の上でですね、そんな数時間で死んだりしません。今日です。私と一緒にいる今日です。あなたは楽園にいる。私と一緒にいる今日、あなたは神と共にいるということです。 アダムとエバが身を置くことが許されず、そこから追放されたその楽園に、神と共に平安に生きるそのところにあなたはいるということです。今日、私と一緒にいる。人の目にはそこは十字架です。しかしこの男にはアーメンだったことを私たちは知ります。この後、聖書は何もこの男がどうなったかについて語りませんが、この男がこの後十字架の上で静かに息を引き取ったことは明らかです。イエス様は先に息を引き取り、そしてその後この男が静かに息を引き取ったでしょう。でもイエス様のこの言葉、この言葉がこの男の心の中にどれほど響き続けたか、これが唯一の希望ですね。はっきり言っておく。あなたは今日私と一緒に楽園にいる。この私とおっしゃる方に全ての望みをかけてよいのだということを改めてこの男は知りました。望みはキリストです。光はキリストでした。命もキリストでした。このお方だと知りました。貧しい者は幸いであります。神の国はそのような者たちのものである。貧しい者の第一番目、本当に何も持たないこの犯罪人でありました。お祈りいたしましょう。天と地を作り、その中のすべてのものを作り、あなたの恵みによって営まれる天と地の中で生きるにふさわしい、とこしえに神と共に生きるにふさわしい人間をもう一度、尻からではなくて罪の中からもう一度作り出したものをしよう。大いなるイエス・キリストよ、あなたの御業を称えます。あなたがこの犯罪人をあなたの御国に生きるものとされたように、私たちもまたあなたの御国に生きるものとしてさらに作り変えてくださるようにお願いをいたします。また多くの人々がこの誠の常しえの命の恵みに預かることが許されますように、命の書に名を書き記された多くの人々をどうぞ主よ導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌513番です。